ガラテヤ人への手紙の5章に入りました。ガラテヤ人への手紙の5章です。ここでのテーマはですね、キリストにある自由、キリストにある自由です。早速一節を見てください。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとあります。この話は4章の最後のところから続いています。4章の最後のところでは、パウロがサラとハガルのことを対比させて、自由の女と奴隷の女について話しました。そしてそこからそれぞれ生まれてくる子が、サラの方はイサクであり、ハガルの方が、イシュマエルだったわけですけれども、イシュマエルは奴隷の子供であり約束を受け継ぐものではなかった。けれどもサラの子は約束の子であり、そして神様からの神様からの相続を受け取ることになるわけなんですね。そして最後に31節ですが、こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。そして自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとあります。クリスチャンは自由な存在であるということをですね、パウロは話しています。このことは4章を読むとよくわかりました。アブラハムの子孫だということはですね、神様のものをすべて受け取ることができるという、神の相続人なんだということなんです。それと対比させて、まだ小さい頃の幼少の頃の子供、それはこの家庭教師とか監督官とかがいてですね、これをしなさい、あれをしなさいというふうに、このいろいろなルール掟を設けて、それによって生きていくわけなんです。けれども、もう私たちはキリストが来られたので、その中から贖い出されて、今はアバ父よと呼ぶ御子の御霊を受けたわけなんですね。神様のことをお父ちゃんと呼ぶことができるほどの親密な関係、そして神様のものをすべてキリストにあって受け取ることができるところの、この神の子供とされているわけなんです。ですから私たちがこれをしなさい、あれをしなさいというようなものをもう必要としなくなって、ただ神様を愛して、また神様から愛されるという、そのような関係になったわけなんです。このような自由を持っているわけなんですね。でパウロはこのようにして信仰によって義と認められるという話をガラテヤ人への手紙でずっと話しているわけですけれども、それをどのようにして保っていくのか、それを具体的に進めとしてこの5章から書いています。今までパウロが教えたところですね、それをどのように保っていくことができるのかということをこれから見ていくことができます。はじめにしっかりと立つということをパウロは話しています。一節ですが、あなた方はしっかり立ってまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいとあります。私たちがイエス様を信じてクリスチャンとして生きるときに何をしなければいけませんかということを質問したとします。するとですね、いろいろないうことを言う人がいると思います。そこで私たちはですね、誤解をするんですね。あ、これを行っていれば良いクリスチャンになれるんだ、これを行っていることが自分を満たしてくれるのだということですね。それをやってしまうわけなんですけれども、聖書ではしっかりと立ちなさいということを話しています。信仰を持ったのだから、どうやって信仰によって生きていけばいいのかといったら、しっかりと立つということなんです。信じるということはですね、いろんな要素が含まれています。それ聞くということですね。で信仰を持って聞くということです。でそれについて思い巡らすということです。でそしてそのことを口にして他の人たちに伝えていくということもですね、信仰の中に入っていくわけですけれども、そのようなものを保っていくためにですね、私たちは信じているものを保っていくために、ずっとその状態でいるためにですね、おのずと出てくる身というのが祈ることですね。そして御言葉を聞くことであります。そして人々に伝えることであります。このことを この具体的にはそのようなものが出てくることによって私たちは信じている状態を保っていくことができるわけなんですね。しっかりと立ちなさいというのはこういうことなんです。ところが私たちの過ちはこのガラテヤ人たちの行っている過ちと同じようなことなんですけれども、これをすることによって神様から認められるというルールにしてしまうことなんです。1日に1時間祈りなさい、通読を1日に10章しましょう、今日1週間で5人の人に証ししました、このようなルール、または日曜日にはこういうことをしてはいけませんとか、ダンスに行ってはいけません、わからないですね、喫茶店に行ってはいけませんって昔はあったらしいですけれども、そのようにですね、いろいろな規則を設けてそれを行う、いいんですよ、それそのですね、そのような進めをするときにですね、目的が間違ってなければいいわけなんです。キリストを信じるという状態を保っていく、その中にあって妨げとなるものを排していくという中で語られるのならばいいわけです。ところがそのような具体的なことを話していくと、私たちはガラテヤ人のようにこれを行わなければ義なんだというふうに間違っていくわけなんです。だからしっかりと立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさいということなんです。しっかりと立つ、これが具体的な勧めであります。でパウロはこの奴隷の首輝きを負わせられるとどのようなことになるか、2節と3節4節で話していきます。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。ものすごく厳しいというか恐ろしい言葉ですね。何の益もなくなってしまうということになってしまうわけなんです。私たちがクリスチャンだということは、キリストを信じているということなはずなんですけれども、この割礼って、これ割礼を受けるというのは別に衛生上の問題で受けてるわけじゃない、救われるために、これ救われるために受けてるわけです。ガラテヤ人はですね、受けようとしてるわけですね。だからこれはそういうコンテクスト、この文脈の中でこう解釈してほしいんですけども、もし行い、この行いに頼っていくのであったらですね、もしクリスチャンだと言ってもですね、何の意味もなくなってしまうんです。その行っていること、全ての活動は全く無に等しいものになってしまうんです。空の空と火の下にあるものは全て同じであるとソロモンが言いました。また、このアブラハムに対して神様は、あなたの独り子イサク、あなたの愛する独り子イサクを捧げなさいと言いましたが、イシュマエルは全く数えられていなかったわけです。このようなことが起こってしまいますよと言います。義と行いによって義と認められようとすると、私たちはその義に執着します。私はこういうことを行いました、私はああいうことを行いました、私はなんでこんなにやってるのにというものが出てくるわけです。そこでそのような人たちが地獄に送られる話が、このマタイによる福音書の三重の説教の推句の中で出てくるんですが、こういうふうに言ってるんですね。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。でもイエス様は、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れている、私たちがこんなにやったではありませんかということを執着しているんですけれども、イエス様、神様の前ではガチャーンと閉められている聖堂の門で、門のようにですね、全く閉ざされてしまう状態になってしまうわけです。これが律法によって義と認められる、自分の行いによって 義と認められるということの結末なんですね。キリストがあなた方にとって何の益もないのです。3節です。いや、割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。もう一度パウロは確認しています。この割礼を受けようとしようとする動機はもっと正しいものとなるためにという動機が働くわけなんですけれども、それは間違っているんですね。律法というのはそういう類のものではないわけなんです。これはヤコブも話しました。律法の一つの点で過ちがあるのであれば、律法全体を犯したのと同じなのです。殺してはならないと言っている者が姦淫を犯しているのであれば、それはもう律法を破っていることなのですとヤコブは話しました。律法というのは私たちがそれを行って正しいと認められるための手段ではないわけです。法律を考えればわかるわけなんです。法律を一生懸命守り、そして全てのことを行いましたと言ってもですね、誰か一人の人を殺してしまったと言ったら、その殺してしまったということに基づく処罰が与えられるわけなんです。私は他の全てを守っていますよ、これだけやっていますよと言っても、もうそこにおいてですね、殺人を罪を犯したということによって裁かれていくわけなんですね。ですから、私がこういうことをしました、ああいうことをしました、こういうことをしましたというのは意味がないわけなんです。ここをしっかりと知っておかなければいけないわけですね。律法全体を行う義務があります。そして律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。キリストが私たちにとって無益となるだけではなく、キリストから離れて恵みから落ちてしまう、これも恐ろしいことですね。私たちがクリスチャンの間で、キリスト教会の間で2つの意見があるということを知っています。それはイエス様を信じてが救われるわけなんですけれども、その救いというのは失われ得るか、それとも決して失われることがないのかということで意見が分かれます。これどちらも言ってるんです、聖書の中でどちらも話してます。で、面白いことにこの箇所もですね、使って救いは失われ得るというふうに言う人もいます。けれども私は見るとですね、兄弟たちって言ってですね、パウロが言ってて、私の10節を見ると、私は主にあってあなた方は少しも間違った考えを持っていないと確信していますというふうに言ってるんですね。もうここで矛盾をきたしているわけなんですね。だから私はどっちも言ってるなと思うんですね。どっちも言ってるなと思うんです。けれども明らかなのはこのことです。これはそのまま読めばいいんですが、律法によって義と認められようとするのであれば救いは失われ得る。救いという言葉を使ったらいけないですね。キリストから離れてしまう、キリストから締め出されてしまうわけなんです。私たちはここのところをはっきりとしていなければいけません。私たちがイエス様を信じた時点で、イエス様のキリストの義が私たちに献花されたわけなんです。ということは、イエス様は律法の完成してくださった、あの十字架の上で最後に語った言葉、なんていう言葉ですか。最後、完了したなんです。もう完了したんです、完了したんです。だからイエス様が与えてくださった義というのは 100% であって、それよりも正しいものというのは存在しないんです。つまりキリストにあって私たちは完全なものなんです。なのに律法によってというか、何か自分の行いによって正しくなっていこうとするということは、そこから締め出されてしまうんですね。その義から、離れていってしまうわけなんです。 100% か 0% か、いや、自分の悪い行いがありますからマイナスパーセントって言ってもいいかもしれませんが、 All or Nothing の世界なんです。全てか無かという世界だの世界だということを、私たちは中間は存在しないんだということを私たちはしっかりと焼き付けておかなければいけません。ならばどちらを選ぶでしょうか。キリストのうちにとどまる、しっかりと立つ方に私たちは選んでいきたいなと思うわけなんです。ですね。パウロはこのことを言ってます。このことを言うためにですね、このしっかりと立ちなさいと言ってるわけなんです。ただ、100歩譲ってですね、このガラテヤ人たちの気持ちを考えていきましょう。ガラテヤ人たちがなぜ割礼を受けたいと思うか、その気持ちです。私たちもそのような傾向を持ってますから考えていきたいと思うんですが、それはイエス様を信じて義と認められたんですが、まだ残骸が残っているということです。アダムから受け継いだところの罪が私たちの体には存在しているわけですね。それゆえに肉があり、肉の欲望があり、その欲望によって私たちの良心が悩んでしまうわけです。そこで何らかの規則、何らかの決まり事を設けて、自分はそれに常人っていうんですか、励んでいこうとしたくなるわけなんです。ですね。けれどもパウロはですね、そのような肉の問題に対してどのように対処していかなければいけないか、正しい対処の仕方について次に話していきます。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。義というのは私たちが行っていくものではなくて望んでいくものなんです。イエス・キリストが再び戻って来られる時に、地の塵によって作られた私たちの体はあがなわれます。一瞬にして変えられて、天からの新しい体にを身につけるわけです。栄光ある体に変えられていきます。でこれを信仰を持って待ち望んでいくということが、私たちがこの持っているこの肉の問題に対する正しい対処の仕方なんです。待ち望むわけです。これを何とか改良しようと思わないことです。うめくんです。このうめきが大切になってきます。もう一度復習しますと、私たちはキリストにあって完全なものなんです。だからこれ以上自分で何かをしていこうと思ってはいけないんです。キリストのうちにとどまっていくんです。でも肉があります。この肉に対しては熱心に信仰を持って待ち望むということなんです。だから私が繰り返し繰り返しキリストの再臨を強調しているのはそのことなんです。パウロも、私が強調しているというよりもパウロがしょっちゅうこの話を持ち出しています。ここでも持ち出してるんです。実は再臨というとですね、特に日本のキリスト教会の中では、まあなんか付け足してよくわからないものというものがありますですね。付け足しのように考えてですね、なんかわからないなと。で、戦前戦中のキリスト教会史を調べるとですね、十字架と復活ということはこう文字通り信じているんですけれども、なんと再臨についてはですね、いや私たちの心の中にイエス様が王座を占めてですね、そしてこうやっていく霊的なものなんですよ、だから国体とは対立しないんですよという言い訳をしているんです。これがほとんどのキリスト教会だったんです。そして戦後のキリスト教会もその伝統を引き継いじゃってるわけなんです。だから強調されないんです。けれどもここを見てると、もし私たちがイエス・キリストの再臨を待ち望むということをしなかったらですね、どうなるかというと、行いによって義と認められるとしてっちゃうんです。だって肉の問題があるわけなんです。 だからそれを何とかして対処していこうとするから、このプログラムをやって、あ、これをやって、そしてこのなんだかブレッシングに乗って乗っ取っててですね、そしてこの心理学がなんだかなんだかというテクニックで、この何がこうして、これをやることによって祝福されるっていうふうに変わっていっちゃうんです。これが教会の問題であって、このガラテヤの教会の問題だったんですけれども、その対処は信仰によって御霊によって義をいただく望みを熱心に抱く。で、この御霊っていうのが出てきますね。これローマ人への手紙にも書かれています。私たちは肉の弱さを持っていて、そして、このうめいているわけですけれども、御霊がそれを助けてくださる、取りなしをしてくださる、異様なうめきによって私たちのために取りなしてくださるというのがあります。御霊がそのうめきの中で手助けをしてくださるわけなんですね。このように言って、ガラテヤ人たちに対して言ってますけれども、もう一つですね、しっかりと立つためにどのようなことをしていくかというと、この7節以降からはですね、パンダネ、偽りの教えを見分けていきなさいということを話していきます。あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わなくさせたのですか、ね、今までは信仰によって歩んでいたのに、あなた方を妨げたこの偽教師たちの存在がいるということをパウロはここで言っています。そのような勧めはあなた方を召してくださった方から出たものではありません。ここ大事です。あなた方を召してくださった父なる神ですね、神から出たものではないんだということなんです。行いによって義と認められるところの教え、またその他の異端の教えというのは人間から出たものなんだということを私たちは知っていく必要があるんです。私たちの陥ってしまう過ちは、説得力のある説教者、また教会の中で、有名であるとされている人たち、本でよく売られていること、そのようなもの、そしてカリスマ性がある人とかですね、そのような人たちの言葉を聞いてそのまま鵜呑みにしてって、それでそれに、まあ、教えの風に吹き回されていっていくわけなんです。しかし私たちは聖書によって見分けていかなければいけないです。神から出た言葉によって見分けていく責任があるんです。テサロニケの信者たちにこう言いました。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいですね。聖書を読んでその結果出てくる結論の中にとどまっている必要があるわけなんです。そこで例えば私が今流行っている教えに対して具体名を挙げてですね、なんだかっていうと、どういうことが起こると、あの人はこんなこと言ってる、騒いでる、やめてくださいとかですね、愛がないじゃないですかという道徳論にすり替えられてしまうわけなんです。モラルにすり替えられていくんです。そのことによってこのガラティアの教会で起こっているようなことが起こってしまうわけなんですね。けれども召してくださった方から出たものであるかということを一人一人の信者が見分けていく必要があるわけなんです。そしてわずかのパン種がこねた粉の全体を発酵させるのですとあります。パン種、これは悪いことにいつも用いられます。パリサイ人たちのパン種に気をつけなさい。そしてコリント人への手紙では、そのわずかなパン種が全体を膨らましてしまう、つまりあの時は近親相姦の罪があったわけですね。この悪が入ってしまって、それが教会全体に広まってしまうという話をしました。でここでは偽りの教えですね、偽りの教えが全体を発酵させる。もし 100% 悪かったら私たちは問題がないんです。オウム真理教の教えが間違いだっていうことをわざわざはっきりと言う必要はないわけなんです。もう簡単ですね、間違っているってことが分かることは。けれども 異端の教えは 98% 正しいんですね。一つ一つを見ると正しいんです。これは正しい、これも正しい、あれも正しい、これも正しいんです。ただこの 1%、 今の 98% と言いましたから 2% ですね。 2% が間違っているんです。そこで全体が間違っているようになっているんです。何か一つ間違っていると全体が間違うんです。今さっき私が話したキリストの再臨ということをあえて強調しないとどういうことが起こるかというと、キリストの十字架の意味、復活の意味、そして信仰の義人、恵みについて、他の全てのこと、この聖書のこの神の言葉であるかどうかということ、全てがですね全体に広がっていくんです。全体に広がって、そして他のところでも間違いを犯していくわけなんですね。でこれが異端の教えで出てくるわけなんです。統一教会あれおかしいとかって言ってですね、けれども統一教会もどきの異端の教会に私は1ヶ月間いてしまったんですね。で気づいて、ああ間違っていたって分かったわけなんですけれども、統一教会だって正しいことを言ってるところがあるんです。その一つ一つを見たらですね、正しいことを言ってるんですけれども、全体に発行されているこのわずかなパンダネが、私たちをパンダネを気をつけていかなければいけないわけですね。私は主にあってあなた方が少しも違った考えを持っていないと確信しています。しかしあなた方をかき乱す者は誰であろうと裁きを受けるのです、ね、その偽りの教えを言っている者たちは裁きを受けるんだとパウロははっきりと言っています。そして兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けることがありましょう。それなら十字架のつまずきは取り除かれているはずです。ここをとっても大切なんですね。十字架の言葉を述べ伝えると必ず迫害があります。必ず迫害あります。十字架の言葉はあなたはダメなんですって言ってるんですあなたは死んでるんですよもうって、こういうふうに言ってるんです。だから怒るんです。プライドが許さないんです。俺はこんなに一生懸命人生でやってきたんだってなるんです。お前ってこういうふうな反応に出ていくわけなんです。それで妬みが起こり、怒りが起こり、憎しみが起こりですね、何とかしてこの輩を潰してしまおうと思って、あのパウロは、必死になって、クリスチャンたちを潰していこうと思って迫害をしていったわけなんですね。そして十字架というのは一切の人間からの努力をシャットアウトするので、閉じてしまうので、キリストしか救いの道はないと教えるわけです。ブッダもモハメッドもですね、全てペケイエス様のみが天下の中にあって救われるべきなとしては与えられていないという結論に至るわけです。それも怒りの対象になるんです。やめてくれ、あなたはあの一生懸命熱心にやっているあの仏教徒の人が地獄に行くというのですか。はい、ふざけるなってこういう風になっていくわけですね。だから十字架はつまずきを取り除かれているはずです。もし割礼を述べ伝えている、この当時はですね、割礼っていうのがもうとってもユダヤ人にとって大切なわけですから、このことを言ってるわけですね。今だったら何でしょうかね、このブッダを信じていても天国に行けますよというような言葉でしょうかね、わかりませんですね。まあ、そのようにこの外見を良くしようとしていくというのが偽りの偽教師たちの特徴だったわけなんですね。そのことを今パウロはここで話しているわけです。そしてパウロはすごいことを言ってます。あなた方をかき乱す者どもは一層のことをフグになってしまう方が良いのです。この新改訳よくありません。直訳を見ると切り取ってって書いてあるんです。包皮の一部をそんなに切るのに固執するのならば、断根の全てを切り取ってしまえってこう言ってるんです。強烈な言葉をパウロはここで話してるんです。今でもですね、例えば洗礼を受けることによってこの救われるということを言う人たちがプロテスタントの教会の中でもありますね。この あるわけなんですね。いろいろとこうすごい固執する人たちがですね。ですから、まあ、これチャッカー言ったんですけれども、これを現代のこのパウロが言ってる言葉はですね、現代のバージョンに直すとこうなるという。そんなに洗礼を受けさせるのに固執するのだったら水の中に入れて溺れ死にさせてしまえって、こういうふうにそういう言葉なんですね。パウロがこのガラティアのところのところに行ってですね、福音を述べ伝えてですね、本当に彼らが御霊によって新たに生まれてですね、本当にこの愛に満たされて、そしてパウロにこの自分の目をえぐり出して出してほしいとまで思ってですね、本当にこの愛とです、喜びの中に満たされていて、そして迫害があってもですね、よく耐えていたガラティアの人たちが この輩のせいによって皆めちゃくちゃにされてしまった。そこでパウロはこのような、言葉を言っているわけですね。ここまでがですね、しっかりと立ってという勧めの中に基づいていましたですね、立法の行いに入っていくことがないように、そしてパンダネに注意していくようにということですね。で、このキリストの自由にのことでもう一つの勧めが、13節以降に書かれています。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで愛を持って互いに使いなさい。愛を持って互いに使えるという勧めです。キリストにあって私たちは自由なものとされました。神の相続人となってそこにあって本当に自由であります。もう神から咎められることは何一つなく、そしてもう神様のものを全て受け取っているんです。じゃあこれから何をしていきましょうかということで、自分の好きなことをしていけばいいんだ、そういう選択もありますけれども、パウロはそのような肉の働く機会をとしないで愛を持って互いに仕えていきなさいと言ってるんです。もし私たちが自分の好き勝手に肉の思いのままで動いていったらですね、もう自由人じゃなくなってしまうんです。肉の欲望の奴隷となってしまうんですね。また私たちの根本的な問題は自分なんです。自分というものの奴隷なんですね。神の形に作られたのにもかかわらず、神や人を第一とするのではなくて自分を第一にしていきたい。自分が一番可愛いんですね。だから自分というものに幽閉されているというか、その中の牢屋の中に入れられているというか、そういうものが私たちなんです。けれどもキリストがしてくださったのはそのような自分という状態から解放してくださったということなんですね。自分を否んで神を愛し隣人を愛していくことができるような自由を与えてくださったんです。これがキリストにある自由の本質なんですね。一番自由であった方は誰でしょうか。イエス様ご自身です。イエス様は父の懐におられる一人子であり、神の身分であられたのにもかかわらず人の姿をとって使える者の姿をとってくださったわけですね。十字架につけられる前夜においてイエス様は弟子たちの足を一人一人洗われたわけですね。天と地を作られ全世界を支配しておられる方が弟子たちの足を洗っておられたわけです。これほど自由なんです。自分がないんです。その自由を私たちは得たわけなんですね。イエス・キリストにあって得たわけなんです。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。隣人を自分自身のように愛するということ、これよく聞きますね。これはですね、自分がこうしなければいけない、ああしなければいけないという立法の行いではなくて信仰によって初めて可能になります。私たちはもうすでに自分が正しいと認められるために努力する必要がなくなったんです。全 全くなくなったんです。どうしてかってキリストにあって完全なもの、キリストにあって、この義と認められているわけです。神に前です、正しいと認められているわけです。だからもう何も自分が正しいと認められる努力をする必要はないんです。だから自分を他の人たちの益になるように捧げていくことができるようになるんです。例えばエホバの証人のことを考えてください。彼らに会うとですね、非常に優しいです。挨拶をしてですね、優しく語りですね、温かく迎えてくれたりですね。けれどもあの訪問伝道をしているのは愛の声でしょうか。違いますよ。彼らは自分が救われるためにあれをやってるんです。ものすごく自己的で、あの利己的であります。自分に利益が与えられるためにあれをやってるんです。これネズミ講と同じですね。あの自分が利益をが与えられるために知人や友人に商品を勧めていくわけですよね。そしてその商品を買って会員となった人は自分が利益を与えられるために他の人を勧めていくんです。これがエホバの証人が霊的に行っていることなんですね。これは愛じゃないですね。人を愛するということは自分が義と認められることによって初めてできるんですね。自分の救いにはつながらないんです。伝道しても魂を勝ち取ったところで神様の前で点数が上がるわけではないんです。ただその人を愛していくという純真な愛によって伝道をしてキリストの救いに至るよう熱心に乗って説得していこうとするわけですね。これが、ここでパウロが言っているあなたあの立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるんだということを言ってるわけです。そしてもし互いに噛み合ったり食い合ったりしているのならお互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。これですね、偽教師たちが入ってくることによってガラテアの教会がこのようになってしまったということを表しているわけですね。偽教師たちはまことしやかにいろいろなことを話してですね、そしてその中にはいろいろなこの優しさとかですね、温かさというのがこう見られたのかもしれませんけれども、偽教師たちの本質というのはこれだったわけです。噛み合っていく、食い合ったりしていく、そのようなことをこの結局持ち込んでいくわけなんですね。そしてこのそれをやってこの滅ぼされてしまいますよとパウロは言っています。そして次からですね、この愛によって生きていく、愛を持って仕えていく時に働いてくださる御霊についてパウロは話していきます。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはありません。御霊の原則です。この肉という問題がありますけれども、その肉の欲望をに対して私たちは御霊によって対処していくという原則があるわけですね。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法のもとにはいません、ね、このように御霊に導かれることによって肉を殺していくことができるということをここでパウロは話しているわけなんですけれども、ここで、大切なのはですね、パウロが信仰による義と合わせて絶えず御霊の約束というのを持ち出しているということです。ローマ人への手紙、コリント人への手紙、ガラテア書、次のエペソ書、ピリピ、コロサイ、みんなそうです。他のその後もそうですけれども、パウロが何回も何回も繰り返して言っているのは、律法の行いでなくて信仰によってと同時に信仰によってっていう後に御霊が出てくるんです。御霊の約束が与えられているんです。つまり信仰によって生きるということと 御霊によって生きるということは同義語であるとも考えるし、信仰と御霊っていうのはくっついて働いているわけなんです。このことをよく知って、御霊というとですね、日本のキリスト教会では本当に間違ってるんですね。それは何の誤解かというと、私たちが具体的な伝道とか宣教とか奉仕とかをしていく具体的な奉仕における御霊の働き、これは聖霊のバプテスマに働きなんですね。人の働きの中でよく見ることができる働き、それだけだというふうに誤解しているんですね。それだけだというのを誤解、それは聖霊派と言われる人たちが間違ってて、福音派と言われている人たちの間違いは、それにあまりにも反動しているために聖霊のことを話さないということが問題なんです。でもパウロが何回も何回も話していることは、御霊に信仰の原則の中で生きていくところの御霊の働きなんです。だから御霊の話をするときに、このあたかも行いによって求めていくことがあるわけですね。一生懸命祈るとか何だかして、こういう習慣を持ったら御霊が働くとか何だかですね、このような、行いによって何かやっていくことがあるわけですけれども、そうではないんですね。信仰によって御霊の原則が働くわけなんですね。私たちは良い行いによって神様に認められようとしようとするときに、必ず自分のしたくないことを行っている自分に気づきます。で、自分がしたいと良い行っていることを行ってなくて、これは絶対やっちゃいけないと思っていることをやっている自分に気づきます。でも仏教用語を借りるならば、煩悩から下脱して涅槃に至ることは私たちにはできないんですね。できないんです。肉の弱さのためにできなくなっているんですけれども、神がキリストにあって代わりに行ってくださったんです。キリストがその肉の姿において罪の処罰を受けてくださったので、神、私たちはすることはただ一つ、神が行ってくださったことを信じるんです。ここがすごく大事なんです。神が行ってくださったことを信じるんです。ただ罪を許していただいたための十字架ではなくて、私たちの古い人がキリストと共に2000年前に十字架につけられたということをですね、私たちは適応していけばいいんです。そしてこの古い清正は死んだんだ、もう罪に対して死んでいて死体となっているんだ、キリストにあって今私は新しい人なんだ、古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったということを当てはめるときに、信仰を持って当てはめるときに御霊が働いてください。あれ、あんなに苦しんでたのがもう大丈夫になっちゃったってなるわけなんです。あれ、そうか、じゃあこれで OK だ、 OKOKOK って言ってですね、また肉の欲望が出てくるんですね。なんでかっていうと、すぐに信仰の立場から離れていくし、またパウロはこれを絶えず行っていきなさいって言ってるんです。これだけが力の源泉なんです。私たちが肉の行いによってできな、肉によってできなくなっていることを神が代わりにしてくださった。ここに立つ時に御霊が働いてくださって、御霊が導いてくださって、こんなに強く自分に迫っていたの肉の欲望から解放されてしまっているんです。これがパウロがここで言っている御霊によって導かれる、肉の欲望を満足させることは決してないですよということなんですね。そしてこの、次にですね、肉に従って生きること、御霊に導かれて生きることの、その結末について話しています。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名手、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。肉の行いが列挙されていました。で、明白だって書いてあるので、本当に明白なんですね。私たちはこれを見て、あ、肉の行いだなって分かるんです。性的なことが最初に書いてありますね。不貧困、汚れ、公職で、偶像について書いてあります。偶像礼拝と魔術で、今度は苦々しい思いについてありますね。敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みもそうですね。そしてだらしのなさ、酩酊と遊興ですね。これも肉の行いなんだって言ってます。 そしてこのことを行っている者は神の国を相続することはありませんよって言ってます。そしてそれと対比させて、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。肉の行いと書いてありました。ここでは御霊の、なんて書いてあります、実なんです。行いと実、行いは行いです。律法の行いと同じ行いです。これを私たちがいくら頑張ってやったとしてもですね、このような結果がもたらされるわけです。肉の行いがもたらされるわけですね。そして実は自然になっていくものです。私たちが行ってできるようなものではありません。イエス様が言われましたね、あなた方はブドウの木の枝です、私がブドウの木です、ですね。木の枝が一生懸命何か行っても無理です。イエス様につながっていることのみによって実を結ばせることができるわけで、しっかりと立っていく。イエス様が、イエス様のうちにとどまっている、そのことにあって私たちは愛と、愛という実を結ぶことができるんですね。この実というのはですね、このギリシャ語を読んでも単数になっています。単数なんですね。ですからいろいろな実があるのではなくて、愛の実があるわけなんです。御霊の実、愛の御霊なんです。そしてその特徴として、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制があるんですね。でこれを結ばせることができますよって言ってます。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのですですね。先ほど説明させていただきました、この十字架というのはキリスト、罪のために死んでくださった、罪の裁きから免れるところの、この贖いでだけではなくて、私たちの肉を殺してしまうところの、この十字架であるということもですね、私たちは知っておかなければいけません。これも日本のキリスト教会では強調されていないところであるんですね。けれどもこのことをですね、パウロは何回も何回も話しています。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして共栄に走ることのないようにしましょうですね。御霊によって生きました、新たに生まれましたですね。だから同じように御霊に導かれて進もうではありませんかと言っているわけですね。私たちの問題、それはですね、頑張りが足りないということではありません。なんでこんなに私はこういうところにおいて弱いのかと言ったらですね、それは自分が一生懸命何かやってないからではないんです。問題は頼ってないからなんです。御霊に頼ってないからなんです。自分を御霊、イエス様に明け渡してないんです。イエス様にお願いします、よろしくお願いします、あなたが行ってください、こういうふうに言ってないからなんです。私がやります、こういうふうにやってるから問題が起こるんです。なんでこんなに一生懸命、あ、こういうふうにやってるのに、またこれやって、これ私の祈りが足りないから、これがやってやる、これが見えもとダメなんだとかやってないんです。ただ
イエス様ちょっと邪魔ですよ、私がやりますよ、
こういうふうにやってるのが問題なんです。ですから、だから御霊に進んでいくということが必要になって、ここも信仰なんです。信仰なんです。何がいけないのか、私たちの問題、信仰が足りないんです。信仰が足りないから、ただ信じるということができないから、そのようになっていくんですね。そして最後に、互いに挑み合ったり、そねみ合ったり、共栄に走ることのないようにしましょう。結局偽教師たちが求めていたものは、その共栄だということですね。自分の栄光だということであります。これで終わりました。あと6章ですね。具体的にパウロは話していって、最後のとどめを6章の最後のところで話していきます。ちょっと予告をしますとですね、結局なんで偽教師たちがそんなことしてたのかという予告ですね。12章を見るとですね、肉において外見を良くしたいんだ、迫害を受けたくないんだ、これなんですね。結局 迫害受けたくないから良き関係を良くして、そして、その違ったバージョンの、福音を述べてたということですね。そのことについて、学んでいきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。キリストにある自由を保っていくためにはどのようにすればいいかということを学ぶことができてありがとうございます。神様、しっかりと立っていく、そしてこの愛によって仕えていくということを学ぶことができてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちをそのように導き守ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。